秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。職場や友人、家族など、あなたの周りで最近いつもと様子の違う方はいらっしゃいませんか？もしかしたら悩みを抱えているのかもしれません。誰もが様々な悩みから心理的に追い詰められてしまう恐れがあり、最悪の場合、自ら命を絶つという悲しい選択をしてしまうことも。突然の自殺の話に戸惑う方や、あまり関心のない方もいらっしゃるかと思いますが、決して人事ではないんです。もしあなたの周りで悩んでいる方がいたら、声をかけ支えることができる、そんな社会にしていきたいですよね。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。命の門番、ゲートキーパーになろう。ゲストにお迎えしたのは、厚生労働省自殺対策推進室長、宮原慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は悩んでいる人を支える命の門番、ゲートキーパーについていろいろとお話を伺えるということなんですが、ゲートキーパーという言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。
はい、そうですね、ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。悩みを抱えている人に接する機会が多い職業に就いている方の中には、日頃からゲートキーパーの役割を担っている方もいます。
そうなんですね。
はい、ですが、このゲートキーパーは特に資格が必要なものではありません。役割を理解し行動することで、誰でもなれるものなんです。そこで今日は、自殺が決して一言ではないということをお伝えするとともに、ゲートキーパーの役割やその重要性についてお話をさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、人事ではない自殺の問題。チェック2、ゲートキーパーの役割。チェック3、心の健康相談統一ダイヤル。今日はこの3つのチェック項目からゲートキーパーを紐解いていきます。ではチェック1、人事ではない自殺の問題。自殺は決して人事ではないということなんですが、実際自ら命を絶ってしまう方というのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか？
はい、日本の自殺者の数は平成10年から3万人を超える状態が続いていましたが、このところ減少傾向にあり、平成24年からは3万人を下回り、昨年は2万1897人となっています。それでも毎日約60人の割合で誰かが自ら命を絶っていることになります。
減ってきているとはいえ、毎日60人ですか？
はい、この年間2万人以上という数は、人口比にすると世界的に見ても非常に高い水準となっています。自殺者の数を年代別に見ると、40代、50代、60代の順に多くなっていますが、全体の減少傾向と比例してここ数年少なくなってきています。しかし15歳から34歳の若い世代の死因を調べたところ、第1位は自殺になっています。これは先進国では日本だけです。
日本の自殺問題が深刻な状況にあるということですよね。どういったことが原因で自ら命を絶ってしまうんでしょうか？
はい、自殺の原因や動機には様々なものがあります。健康や経済生活に関する問題だけでなく、家庭、仕事、学校なども挙げられます。また一つの原因や動機だけではなく、いくつもの問題が組み合わさってしまうこともありますし、年代別などで見たときに占める割合はそれぞれ異なります。自殺された方の多くは様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ってしまったと考えられます。
健康や仕事、家族、友人のこと、まあそれぞれ悩みは違っても最終的には自殺以外の選択肢が考えられなくなってしまうということなんですね。
はい、そして、こうした状態に陥ってしまうのは決して、特別なことではありません。誰にでも可能性はあることなんです。
自ら命を絶ってしまうまで追い詰められるということはご本人にとっても本当に辛いことだと思いますが、残された家族や周りの方々の悲しみも大きいですよね。
そうですね、家族や身近な人を失った方々の悲しみは計り知れません。だからこそ皆さんには悩んでいる方が自殺に追い込まれることがないようにゲートキーパーとしての役割を担っていただきたいと思っています。
秋元才加のウィークリージャパン、後半はゲートキーパーとは実際にどんなことをすればいいのか詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は命の門番ゲートキーパーになろうというテーマで、厚生労働省自殺対策推進室長宮原慎太郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、ゲートキーパーの役割。先ほどゲートキーパーは特に資格は必要なく誰でもなれるものと伺ったんですが、具体的に宮原さん、どんなことをすればいいのか教えてください。
はい、ゲートキーパーの役割は主に4つあります。まず1つ目は気づきです。気づきとは周りの人のいつもと違う様子に気づくということです。悩みを抱えている人の中には自分から悩みを打ち明けることができない場合があります。
そうですよね。
また職場での昇進や出産など一見他人には幸せそうに見えることでも本人にとっては悩みになる場合があります。ですから睡眠不足なのでは、口数が少なくなったなど様子がいつもと違う場合は悩みを抱えているサインである可能性がありますので、気づいた時には声をかけてください。
まずは変化に気づいて声をかけるんですね。でもいきなり声をかけるのは少し勇気がいると思いますし、どのように声をかければよいかも迷いますよね。
はい、もし声のかけ方に悩んだ時は元気がないけど大丈夫とか何か悩んでる、よかったら話してみてなど心配していることが伝わる言葉で声をかけてみてください。
自分を気遣ってくれる人がいることが分かるだけでも救われることってありますよね。
はい、そして2つ目は傾聴です。本人の気持ちを尊重して耳を傾けるということです。ここで大切なのは本人を責めたり安易に励ましたり相手の考えを否定したりしないで悩みを真剣な態度で聞いて受け止めることです。そして話を聞いたら話してくれてありがとう、大変でしたねというようなねぎらいの気持ちを伝えてください。
人に話して共感してもらえたら少し気持ちが楽になるかもしれませんね。でも悩みの内容が複雑だったりすると話を聞いた側もどうしたらいいか悩んでしまいそうなんですが、
はい、そこで、3つ目の役割がつなぎです、
はい、
せっかく悩みを聞いてもその悩みをゲートキーパーが抱え込んでしまっては解決できません。悩みの内容によっては専門家に相談する方がいい場合もありますから、ゲートキーパーは必要に応じて早めに専門家に相談するよう本人に伝えてください。その際に大切なことは悩みを抱えている人と支援先を確実につなげることです。
具体的にはどうしたらいいんでしょうか。
本人の了承を得た上で、可能な限りゲートキーパーの方が支援先の担当者にいい連絡を取ってください、
はい、
顔を合わせて相談する支援先の場合は場所、日時などを具体的に決めて、それを本人に伝えるようにしてください。支援先には本人と一緒に出向くのが望ましいですが、それが難しい場合は地図やパンフレットを渡したり、支援先へのアクセス情報を提供するなど確実につなげるようにしてください。また電話で相談するときは目の前で支援先に電話をしてつながったら悩んでる本人に電話を渡すことも良い方法です。
支援先へつなぐことが大切ですから丁寧なサポートで 後押しするんですね。
はい、その通りです、うん。そして、最後に、ゲートキーパーの4つ目の役割が見守りです。専門家を紹介した後も必要があれば相談に乗って、温かく寄り添いながら見守ってください。
気づき、傾聴、つなぎ、見守り、どれも資格が必要なわけではなくて、悩んでいる人を支えたいという思いとゲートキーパーとしての役割を理解していればできることですね。ではチェック3、心の健康相談統一ダイヤル。心の健康相談統一ダイヤルとはどういったものなんでしょうか。
はい、悩みや問題を抱えている方が相談しやすいように設けられたナビダイヤルです。どんな悩みでもご相談をいただけますし、匿名でも大丈夫です。こちらにお電話をいただくと、全国の自治体が実施している心の健康電話相談などの電話相談につながります。
ゲートキーパーの方はこういった支援先につなげることが大切ですね。それでは電話番号を教えていただけますか。
はい、電話番号は 0570-064-556 0570-064-556 です。心の健康相談統一ダイヤルは全国統一の電話番号ですが、地域によって対応できる曜日や時間が違いますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。他にもメールや対面相談などさまざまな相談窓口が検索できる支援情報検索サイトへの案内も掲載されていますので、合わせてご覧ください。
では最後にメッセージをお願いします。
9月10日から16日までの1週間は自殺予防週間です。自殺は特別な問題ではありません。誰にでも起こりうるものなんです。今悩みを抱えている方は周りの方に相談したり、心の健康相談統一ダイヤルへお電話ください。また周りに悩みを抱えている人、抱えていそうな人がいる場合は、あなたがゲートキーパーとなって声をかけ、話に耳を傾け、必要な支援先につなげ、見守ってください。
今日のゲストは厚生労働省自殺対策推進室長の宮原慎太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン。日本は地震、津波、火山や台風、豪雨などによる自然災害が発生しやすい国土です。最近でも昨年の熊本地震や北海道、東北地方の台風、今年の九州地方の豪雨など各地で大きな被害に見舞われました。8月30日から9月5日は防災週間です。期間中、防災訓練をはじめ全国で様々なイベントが開催されます。被害を減らすためには災害についてよく知ること、ご近所の助け合いやご家庭での備えが大切です。この機会にお近くの防災訓練への参加やハザードマップの確認、家具の固定、食料の備蓄など災害への備えをお願いいたします。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週は命の門番、ゲートキーパーになろうというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、昨年の日本の自殺者数は21,897人で、この数は近年減少傾向にありますが、世界的に見ても高い水準です。特に34歳以下の死因の第1位が自殺となっているのは、先進国では日本だけです。おさらい2、ゲートキーパーとは悩んでいる人に気づき、声をかけ、話に耳を傾け、必要な支援につなげ、見守る人のことです。特に資格は必要なく、誰でもゲートキーパーになることができます。おさらい3、悩みを抱えている方、また周りに悩みを抱えている方がいる場合は、 心の健康相談統一ダイヤルへお電話ください。全国にある心の健康電話相談などの電話相談窓口へご案内します。電話番号は 0570-064-556 0570-064-556 です。地域によって対応できる曜日や時間が違いますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。他にもメールや対面相談などさまざまな相談窓口が検索できる支援情報検索サイトへの案内も掲載していますので、ご活用ください。今日いろいろお話を伺って、誰でもゲートキーパーなることができるんですね。私も身近に悩んでいる人がいたら、しっかり気づいて声をかけてあげられる命の門番、ゲートキーパーになれたらいいなと思いました。来週は防災の話です。いざという時のために必要な食料品の備蓄について詳しく伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。